まあ、西岡も福留もまあそうですし、まあ、今度言われてる、はい、まあ、平田あるいは糸井もそうなんですが、
はいはい、
僕はこの球団には関西の選手が入ってほしいんですよ、うん、関西出身の、
はいはい、言ってましたね。
だ完全な戸澤選手はまあ基本的にいらないと思ってて、
うんうん、
関東の選手とか九州の他の FA 選手っていうのは基本的にはいらないと思ってるんです、
うん、
だから松田とかは全然いらないと思ってるんですけど、
うん、
ですけど、まあ、この、うん、例えば2選手に限ってはまあ関西の選手っていうことなんで、うん、
はい、
僕はその生え抜きの関西以外の選手を取るぐらいだったら、
うん、
他球団の選手でも関西出身の選手を取ってその関西のノリでなんとかしてほしいと。
例えば複数年で岸が、まあ、今年最終年なわけですよ。
はい、それいらないです、
うん、まあ、そういう意味やね、うん、
はい、だからその完全なやっぱり関西圏以外の選手が来ると、
なるほど、
そのやっぱりノリがわからないっていうか、そのあんだけ叩かれるわけですよ、
うん、
ボロッカスに叩かれるわけですよ、ここに来たら、うん、その免疫がないとやっぱり若手選手なんか特に戸惑っちゃうし、
うん、
まあ、逆に活躍したらチヤホヤされるわけですよ、
うん、
それで勘違いもされるし、だからこの球団で大事なのは生え抜きかどうかじゃなくて、うん、やっぱり関西に縁があるかどうか、
うん、まあ、阪神という球団をよく知ってるかと、
阪神という球団引いては大阪という、
こういう、そうね、地域性がよく分かってるかっていう、
そうですね、
はいはい、
もうメディアは手のひらを返したように叩き始めるんで、
うん、
もう今横田の4の字でも出ないんで、
うん、
あんだけ騒いでたのに、
うん、
だ、まあ、ということなんで、
なるほど、そういう選手が FA、宣言選手にいたら、
うん、
積極的に取りに行くべきだと
ですね、だから
いう言い方をしているのかな、
うん、そうですね、今シーズンヤクルトに対して坂口なんかもその例なんですよ、
うん、なるほどね、
はい、坂口も神戸国際大の選手なんで、
うんうんう
ん
う
ん、まあ、もちろんオリックスも縁があるんで、ああいう選手を取りに行ってもいいんですよ、
なるほど、
こういう感じですかね、
はいはいはい、ズルさん君は、
はい、
うん、
まあ、阪神の特性上、阪神球団って金持ってるじゃないですか、
うん、
なんで、まあ、補強は全然していいと思うんですよ、金がある以上、
はいはい、
なんで、まあ、その対象がその外国人に向くか FA に向くかっていうことなんですけど、
うんうん、
まあ、僕はまあその外国人選手1人獲得するぐらいの気持ちでこう FA 行っていいんじゃないかなと思ってまして、
うん、
まあ、その1人外国人バックスで行くよりも国内で実績のある選手の方がお金の、まあ、まあ多少は払いがいがあるのかなといった感じで、まあ、プロテクトなんかはもちろんその議論にはなってくるんですけど、
うんうん、
まあ、そこはね、結局外国人を獲得したらね、他の、まあ、支配下の枠をどうこうしようみたいな問題も出てくるわけですから、まあ、そこのところは同じかなと思ってますね、
はいはい、TJ さん、まとめましたですかね。
はい、そうですね、はい、いやー、出てね、若い人が出てきてくれればそれに越したことはないんですけど、
うん、
まあ今現状そこにかけるというよりかは、
うん、
打てる選手がいれば、
うん、
取っていいんじゃないかなと。
なるほど、
はい、
多少犠牲は払っても、
そうですね、逆に今いる若手ね、そのまあ、本当にできるかどうか分からないですけど、活躍するか分からないですけど、
うん、
みんなが期待している選手が全部出れるわけではないので、
うん、
はい、かぶっているポジションもいっぱいいますし、
なるほど、
外に出ることで活躍する人もいるかもしれないので、
うん、
まあ、その辺はまあ覚悟の上でですけど、
なるほど、
ね、あとは、まあ、一つ言われたのが、ちょっと横田を変えるには、
うん、
糸井が必要じゃないかという意見をいただきまして、うん、広島に行った時にですね。
なるほど、
はい、柳田と同じく、
うん、
一緒にやってみたら変わるんじゃないかっていうので、
なるほど、
うん、
横田への起爆剤として糸井を取るっていうのもありかもしれないですね。
なるほど。
ちょっと高いですけど。
横田を逆に1ハムに出すっていう手もあるんですけどね。こう、昔の国語みたいに、無償で出す代わりに5年後に返してよみたいな。
いやいやいや、まあ、とりあえず、自主トレは一緒にやった方がいいんじゃないかっていう意見をいただいたんで、はい、確かにそれはあるかも。
はいはい。
はい。化けるかもしれないなと思います。
はい、
でもね、
まあ、うん、どうぞ。
どうぞ。
いや、いいです、いいですよ。
いや、横田にしてもそうなんですよ。うん、もう十分チャンスを与えられたんですよ。
うん。
それで来年以降もチャンスを若手に与えろっていうのは、これはちょっと違うかなと。
なるほど。
もちろん。
もっと厳しい環境下に置かんと。
うん。
結果出さんというかんのは間違いないので、
うん。まあ、要はあれですか。うん、例えば、まあ、高山なり、まあ、その選手を抜くぐらいに横田がならないと、どこ行ってもレギュラーにはなれないんだと。うん、そんなこう、
まあ、そうですね、
一ポジションあなたのために開けるというそんな甘いことはないよと。
そうなんですよ、まあ、今年前半はかなり使われたし、
うん、
まあ、今までは使ってもらえなかったというところもあって、
うん、
でも今年前半やっぱり、引っ張れないっていう弱点を露呈したわけで、
うん、そうね、
で結果やっぱりこの人って別に甲子園出てないわけですから、
うん、
中央球界に名の売れてない選手だったわけじゃないですか、言っても、
はいはい、
だからはっきりそこまでの選手だったかどうかとこすら僕は思ってるわけですよ、
うん、
まあ、確かに体格はいいし、
はい、
その身体能力高いのは分かるんですけど、
なるほど、
育てがいのある選手かどうかという、う
ん、なるほどね、
もう這い上がってこいと、だから余計に、
はいはいはい、そうですよね、
これはね、ドラフト戦略すべてにも当てはまって、
うん、
なんかやっぱり阪神って地方のこう大将みたいな選手ばっかり行くでしょ、最近。
そうね、
超有力選手行かずに、
うん、
ドラフト2位か。で、それが結局あんまりものにならないっていう。
うん、
もっと甲子園なり、
うん、
大学の一流選手を取りに行くべきだと思うんですけどね。うん、
勝負しに行けと。
そうですね、うん、その、なんかこう、掘り出し物を見つけに行くよりも、
うん、まあ、掘り出し物は別に買い占めでいいよと。
そうです、
4位以下で、うん、
そうです、
やっぱり 1,2,3 は攻めていこうよと。
今年で言ったら竹安なんかどこ行ってんっていう話ですよ、ドラフト3位って
、うん、
ほんまに。いや、そういう選手が機能しないからやっぱりうまく潤滑しないんですよ
ね。今日ちょっと実はまあ急病で、ちゃんまさんがお休みなんですけども、ちゃんまさんからちょっとメッセージをもらってましてですね、
はい、
はい、先日、神宮のヤクルト中日戦を観戦しましたと、
はい、はい、
注目の平田、
はい、
まずは目線で会話しましたが阪神行くよと言ってました。それと、その平田さん、スコアリングポジションにランナーがいないとしっかりバットを振らないということが分かりましたと、うん、要するに得点圏にランナーがいないとちゃんとやらないっていうかね。はい、阪神へ FA する気満々ですと。
いいですね、いいですね。もう4番センター平田でいいでしょ。
頂戴しましたね。はい、まあそれと、まあ、これはちょっと新聞記事からですけども、ね、中日の白ような、残留してほしいと考えているのは、はい、抽象的なんだと、別にお金があるわけじゃないと、
うん、
平田が28歳で、B ランクで年俸が7000万、
え、そんな安い、
うんうん、大島が31歳で年俸が9000万、彼も B ランクと、
うん、
まあ、それから糸井さんですね、出てる、はい、
はい、
糸井さんは、今は大阪のホテル住まいと、家族は東京暮らし、単身赴任が長くなっていることもあり、在京球団の巨人が有利っていう話もある一方で、まあ、糸井自身京都出身で準地元の阪神も自信を持っているというなどに球界ではささやかれていますよという、はい、お話ですね、うん、 まあ、これに多分楊大観ぐらいが加わってくるんでしょうかね、今の FA 戦争で言うと、まあ、うで、ね、はい、でこの
F… そういうんでは、うん、あ、どうぞどうぞ、ごめんなさい、
いいですよ、
はい、
この FA の話もさっきと同様ツイッターにアンケート取ってますと、
はい、
まあ、これは実は五分五分でしたね、 FA 補強すべきだという方と、いやいや原油戦力底上げでしょうと、
うん、
まあ、この辺は最初に言いました福留、私も確かに福留は年いってるからいらんと、西岡の時20代だったから取ってもいいんじゃないの的なことを言ってた覚えがありますけども、
うん、
いやいや福留取ることによって外野これから伸びようとしてる、あの時は奥中谷って言ってた覚えがありますけども、
うん、
はい、これから出ようとしてる若手の出場機会がなくなるんだと言ってましたけどもね、確かに、
うん、いや今のを聞くとね、
うん、
ツイッターのアンケートで、
はいはい、
要は主力 CS 目指し主力で戦えっていうのが3割で若手を使い7割だったじゃないですか、
うんうん、
で FA 補強5割、
うん、
で原油戦力5割でしょ、
うん、
これ意見が合ってないんですよ、つまり、
うん、
この2割の人はもうブレブレなわけですよ、つまり簡単に言うと、
まあまあこのポイントポイントでね考えることがあるんでしょうからね、共通意識を持って答えてるかどうかは分かんないな、
うん、なんとなく若手使え、うん、でもまあ FA も欲しいなみたいな、
うん、
これがまあ逆に言ったら今の球団なんですよね、
うん、あれですよ、でもね、多分ね阪神ファン的には多分ですよ、はい、FA 補強を積極的にすべきっていう人は少ないと思う、僕の
少ないと思いますね、
うん、
なんとなく今の風潮的にはね、
うんうん、いや今も若手上がってきてるし、あと2年ぐらいで育ちそうだから外から取ってくることはないんじゃないよみたいなね、
うん、
うん、そういうのをよく身にするような気がしますけどね、
でもその2年間試合はあるわけですからね、 243×2 286試合あるわけですよ、
はいはい、
うん、そうそう、
でこれを捨てていいものなのかっていうことなんですよ、
うん、
それ考えたらやっぱりね目の前の一生一生ちゃんと積み上げていってほしいなと思いますよ僕はね、
うん、
そう、特にこれで、ね、今年がね、
うん、
まあ、3位で終わったりあるいは4位ギリギリの4位で終わったりとかであればいいんですけど、
はいはい、
これ最下位の可能性もあるわけなんですよ今で言うと、
うん、
最下位で終わってさらには来年も若手でいけっていうそんな悠長なことを、うん、ましてプロの球団が言っていいのかどうかっていう、
うんだね、
まず立て直しやろと、
うん、
言うても去年3位なのに、
はい、
これが6位まで転げ落ちたってことになると、
うん、
まあ、そもそも今年の外人補強は失敗してるわけで、
うん、
まあ、やっぱまあそこの辺をてこ入れしていかんとあかんと考えるのがまあ妥当なのかなと思うんですけど、
なるほどね、でちょっと僕ぶっ込むと確かに FA とか現有戦力もそうですけども、僕はもういち早く首脳陣をいじってほしいなと思ってますけどもね、選手云々よりも、
まあまあ、
はい、だからもう短時間ぐらい引っ張ってもいいんじゃないのと思いますけども ね、1億5千万ぐらいもう中日の1億を負担するからちょっとバッテリーコーチで来てくれんかと、うん、
まあ、それで言うとね、確かにそうなんですよ、
うんうん、
で金本さんも去年、
はいはい、
結構慌ただしい中で決まってるので、
そう、ね、
政治的に必ず入れなあかん人って絶対いたはずなんですよ、その前に契約してて
だと思いますよ、
その選手、その人らを中心に切っていくと思うんですよね、やっぱり、
うんうん、
その辺はまあ元々の契約で言ってると思うんですよね、1年終わって、
うん、
ダメだったら切るよと、
うん、
継続でやってる人らは切るよと、
はい、
高城さんはベンチに戻したらダメなんですかね、
ん、あ、ベンチに、
ベンチに、まあどうでしょう、ランナーコーチにいる必要もあるんでしょうけど、
はいはいはい、
まあまあ、毎回言われて攻撃の時にヘッドがいないわけじゃないですか、
うんうん、
直接会話できないので、
はいはい、まあ、あと、うん、はい、もっと言ったら、はい、調子の悪い選手が2軍に行って掛布監督に見てもらうぐらいなら別に掛布を1軍のヘッドにして、うん、1軍で見てもらった方が手っ取り早いんじゃないのっていうね、
はい、そやりながらできるから、ね、まあ、そのあたりはやっぱ、はい、やりにくいんちゃうんですかね、金本さん的にはそんなん俺が全部教えるわいっていう、
そうそうそう、だからどこまでそのぶっちゃけれるかっていうかね、はい、まあ、そういうところがあるかなっていうね、
あまり近すぎるとあるかもしれない、ね、
そうそうそう、だから、うん、やっぱりその辺をこう踏み越えないと、
うん、
今のこう仲良し恋しのチームとは言いませんけど、その首脳陣がね、
はい、
うん、やっぱりこう経験者っていうか、やっぱこう重鎮というか口うるさいような人が一人ぐらいいないと、まあ、多分その辺ならないといけなかったのが本来は平田であり高城さんだったと思いますけど、
ね、うんうん、平田さんなんかすごい薄、もうすっかり影薄くなりましたもん ね、
ね、
何してるんですかね今、
活躍してる選手を最後にこう手を挙げる役目しかないかなっていうねベンチの前で、
うん、もうヘイグーって言ってる記事しか見てないですからね
そうね、まあ、FA 補強もこれからね、どんどん、まあもちろんシーズンも終わってないんで、70人カツカツの支配下から、戦力外が出てきの、まあ、どんどん、まあ、その編成の中からまたね、進むかと思いますけども。まあここで一つ、その戦力外で、まあ、ニュースが出てましたわね、あの福原の戦力外の話ですよ。
はい、はい。
はい、これについては何か思い出というか思いがありますか。いやいや、まだ試してみないと分かんないだろうと、もしくは、まあ新聞記事の今の、出てるこう記事の内容なんか別に、まあ、信用してもしなくてもいいんじゃないのと、もしくはまあそりゃそうやろうなと、お疲れ様と今から思っちゃうとかね。
いやこれはね、いや僕は逆、これは、
うん、
まあ、福原って投手キャプテンなわけじゃないですか。
そうなんですよ、キャプテン C でしたからね、
うん、
でこれを一番最初に切るっていうことは、うん、まあ、最終戦力外になるっていうのはある程度決めてたかもしれないんですが、
うん、
もうある意味恐怖政治みたいなことだと思うんですよね、
うんうん、
このまず代表的な選手首を切ると、
うん、
他のヤバい選手分かってるやろなと、で最終この、まあ、CS 争いしてる時期に葉っぱをかけるために使ったんじゃないかなと僕は勘ぐってるんですけど、うん、
なるほど、いかがですか
中堅選手、うん、
なるほど、ゼロさんの中いかがですか。
僕はもうなんかお疲れ様ってちょっと思ってしまったんですよね、その報道を見て。
あ、
まあ年も年ですし、
はいはい、
でまあね、何回か沈んでそこから這い上がってっていうのを見てきたんですけども、こっからもう一回っていうのはちょっと厳しいんじゃないかなと思ってしまうんで ね、うん、
なるほどね。
もちろん今までの実績は素晴らしいんですけどね、まあ、今年だけ見たらちょっともうダメなのかなと思ってしまっちゃったんですね、
うん、TJ さんいかがですか。
はい、いやまあね、ちょっとどうなるかは分かんないですけど、
うん、もちろんもちろん、
今、まあ、当然今現状上に上がってきてないっていうことはそれだけの状態じゃないっていうことなんで、
うん、
でまあ年齢も考えれば、
うん、
報道に出てたような結果というか、
うん、
もう考えられなくないんですけど、
うん、
なんでこういう情報って出るんですかね、本当そこが嫌でしたね。嫌というかどっちか分かんないですけど、
うん、まあ、これはでもある意味あの、うん、有吉夏目三久の結婚妊娠みたいなもんとニュースと近いかもしれないですよね、
うん
うん、どうなんですかね、
まあちょっと他にもなんか誰でしたっけ、球団社長かなんか喋ってるのも出てましたけど、
うん、
まあ も言えないですね。
うん、
その僕からどうこうっていうよりも、こういうのをこの時期に出すのはなんとかならんかなって、
うん、
ほんまかどうかもわからん情報をね、飛ばすっていうのを。
はいはい、あ、これ飛ばし記事なんですか？
一応でも、スポーツ紙、どこだったかな、
飛ばし記事なんですね。
だと思いますけども。
じゃないかな。
ただね、はい、目的には、その、まあ、福原云々よりも、阪神が優勝争いじゃなくなったと。うん、CS も、ちょっとこう、まあ、争い結構きつそうだねと。なんか、阪神的なトピックスないかいな。そういや、福原最近上に見てないよね。なんか、ね、一回も打たずに二軍でもボコ打ちされてると。年も40超えてるし、そろそろ危ないんじゃないの的なね、はい、まあその想像はこうできるんでしょうけどね。まあ福原も球団から聞いてないとかね、そんな、はい、ことも言われてましたけど。
そうですね、
うん、まあ、あの記事の内容が、正確かどうかは別にして、今の現時点ではさっき言われたように、うん、はい、福原的には上に上がれてないし、
うん、
まあ、年も年だし、ね、どうなんやっていう、まあ、これが多分すっと聞くとゼロさん君のように、あ、もうやっぱ年だししょうがないよね、お疲れ様って思っちゃうとかね、
うん、
いやいやキャプテンやからもっとなんとか、鳥谷みたいになんとかしたっていうみたいなとかね、うんうん、思う人もいるだろうし、難しいところですけどもね。
まあ難しいですね、功労者に対して、
うん、
例えば大幅ダウン提示みたいなこともちょっとね、それもプライドありますしね、
うん、そうね、
考える時間を与えてあげるっていうのは、
うん、
まあ、一つの選択としてはありなのかもしれないですけどね、
うんうん、
だあの中日がその岩瀬に対してこう自分で決めろみたいな言ってるのがたびたび出てきますけど、
はいはい、
うん、まあ、ああいう形で任せるのがまあ一番いいのかなとは思ったりもしますけど、
うん、
まあ、枠の問題もあるじゃないですか、結局こういうのって、
うん、そうね、
だからやっぱりいち早く結論は出しておきたいのかなと思いますよね、さっきの FA の絡みもあるんで、
うんうんうん、ただまあ本人が現役やりたいと、
はい、
うん、言うと、まあ、それは岡田さんみたいにちょっと阪神に弱くないから、じゃあちょっとオリックス行くみたいな話とかね、
うん、広島ファンが狙ってましたよ、
まあ、広陵やからね、そうやね、
はいはい
はいはい、広島ですね、
なんか次とかで無理かなって言って、はい、うん、言ってましたけどね、はい、
まあね、これからいろんな話が出てくるんでしょうけども、
そうですね、まあ当然ね、はい、あの記事の内容というか当然そういう可能性はあると思いますし、僕もまあ記事見た時は、
うんうんうん、
まあそういう時が来たんやなっていう感じだったんで、
うん、
はい、ただまあ本人がまだ何も聞いてないっていうところがちょっと引っかかっただけで、う
ん、なるほど、
先に記事出るっていうのは、まあ、前からですけど、
そう、ね、
あまりいい気しないなと思って、
はいはい、阪神的にはね、俺まだ聞いてないけどっていうね、うん、はい、下柳も同じこと言ってましたからね、俺の時もそうやったって言ってましたからね、はいはい、福原って結構性格がいいんだそうですね、すごく。
ああ、そうなんですか。
うん。だから、新聞記者とか、アナウンサーとか、メディア関係にすごく受けがいい。
うん。
裏表が少ない選手なんですってね。うん。逆に、テレビカメラとか、音が回って、ね、録音してない時の方がいい人っていう。
うん。
うん、だから、やっぱそういう関係の人らが、やっぱ、惜しい惜しいっていうみたいですよ。
ああ。
うん、まあ、前回、ワイナーさんと TG さんに聞きましたけども、まあ、ちょうどいいんで、チキンバレーさんとゼロさん君に伺いますけども、
はい、
まあ、今あのキャッチャー坂本が結構主戦で回ってますけども、
はい、
阪神ね、
うん、
はい、 お二人的に、まあ、あくまでもその個人的な意見で結構ですけども、
はい、
阪神の主戦の捕手、
はい、
お二人なら誰がいいですか。
いやー、そりゃー、まあ、今後のこと考えたら原口でしょ
う、うん、僕も原口だと思いますね、う
ん、坂本も頑張ってるけど、まあ、結果出てないし、
うんうん、
いやまあそれはいきなり結果求めるのはここですけど、
はいはい、
だから将来像的に坂本ってあんまり見えないんですよ。
なるほど。
どういうキャッチャーなのかっていう、
うん、
別にそこまでその身体能力高いわけではないし、
なるほど、
まあインサイドワークっていうことでしょうけど、
はいはい、
いやだからそのプロの方がね、
うん、
坂本をめちゃくちゃ高評価するじゃないですか、達川さんとかが、
う
ん、
そうね、
いやそうなのかっていう、
うん、
目に見える結果があんまりないだけに、
うん、
でまして坂本になってから結構打たれてるんで、
そうね、
まあこれはピッチャーとの噛み合わせもあるんで、
うん、
まあと言いながらもやっぱ原口はやっぱ打つんでね、目に見えて、
うん、
打てるキャッチャーの方がやっぱり夢があるし、
うん、
まあリード面とかは、まあ、ある程度あるいは守備面とかは勉強すりゃなんとかなんちゃうかとか、
なるほど、
思うんでね、将来性はやっぱり原口じゃないと思うんですけど、
うん、じゃあ例えばゼロさん君的に、まあ、将来見据えてもっと原口なんで使わないのと、
うん、
思ってるところはありますか。
そうですね、やっぱりキャッチャーで打てるからこそ意味がある選手っていうところもあると思うんですよ、原口的には。それはまあ今の段階では打てる方が先に、このチーム状況で打てることが先に目が行きがちなので、
うん、
まあ、サード転向なんて記事も出たりすると思うんですよ ね、
そうですね。
で実際まあそのキャッチャー以外のポジションで出たりとかもするわけなんですけど、
うんうん、
まあ、でも将来やっぱチームがこうもっと強いチームになっていたときには、まあ、他に打てる選手がゴロゴロいる中で原口っていうところがいると思うんですね、
うん、
でもその時のやっぱりその打てるキャッチャーっていう位置で、まあ、いてもらう方がいいのかなと。
な、
うん、そういう原口のために他のポジションの枠を明け渡すのではなく、やっぱキャッチャーとして伸びていってほしいなと。まあ、安倍晋之助がこうなんでしょう、球界一のキャッチャーになっていったような、
うん
うん、あの感じですよね。最初は安倍晋之助もやっぱり打撃だけに目がいってたと思うんですよ、
はい、
出てきた頃っていうのは、
うん、
それがまあ徐々にその経験というか、まあ、であいつ出てるから信頼、ピッチャーからの信頼も厚いみたいな、
うん、
こうまあ、順番が逆にはなっていくんですけども、出ることでピッチャーからの信頼を勝ち取っていくっていうのを感じでいってほしいなと。
はいはいはい、まあね、最近は特に坂本主戦でぐっと回ってるんでね、まあ、原口が、打撃の調子が落ちてるっていうこともあるんでしょうけどね、うん、まあ確かにこうキャッチャーの部分で、まあ、クリーンナップもしくは、6番7番打てるんであれば、もうそういう人に越したことがないし、そうすると1番に外人持ってこれるしと、ああいう感じなんでしょうかね。
やっぱ原口はね、調子落ちたからって外すべき選手じゃないと思うんですよね、
うん、
一発打てるんで、
うん、
なんかやっぱ坂本ってやっぱ、まあ、ホームランも打ってますけど、
うん、
やっぱ公平って感じなんで、
はいはい、
外さんとってほしいんですけどね、原口は、
うん、
まあ、坂本が被ってる時でもファーストで使ってほしいんですけどね、
うん、ね。いやまあ特に最近その原口が被るケースがぐっと押してるんでね、
で負けてますからね、うん、坂本かぶってからこの7連戦のうち、
うん、
7連敗のうち何試合かぶってるんやろうと思ってかなりかぶってるんですね。
まあ、8月だけで言うと、25試合のうち15試合が原口8勝7敗、うん、9試合が坂本3勝6敗、まあ、鶴岡が1試合だけ0勝1敗と、うん、8月ね、
はいはいはい、
うん、でもメッセージの時は原口1本ですわ。
はいはいはい。
能見さんは結構坂本と組ますケースが多い。まあ、青柳、藤浪も最近半分ぐらいですかね。まあ、藤浪自身がちょっと今いろいろね、はい、迷いがあるようですが。まあ、だから、どうなんですかね。そのキャッチャーの起用なんかがこう、価値を優先してるのか、経験を積ますことを優先してるのか、まあ、それすらちょっとよく分かんなくなってきてますけども。うん。まあ、矢野さんがブレてるんですかね、迷ってる。
いや、ブレてるでしょ
う。ブレてるって言って
た。ブレてるっていうか、もともとそんな感じの人なんかどうかっていう。
うん。
う
ん、
矢野さんも言うても、もともと打撃の型のキャッチャーですからね。
肩書きを一個外してやったらいいんやね。その作戦コーチをちょっと外してやるとか。忙しすぎるやな、多分な。うん、いやいや、まあそんな、8月のことはちょっとね、もうあんまり内容もないんで、はい、もう語ってもしょうがないと思いますが、まあそんな8月が一応答え合わせですけども、11勝14敗と。細かくはちょっと控えてませんが、皆さんはだいたい貯金が、3つから6つ7つぐらい言ってたと思いますが、まあ結果はマイナス3ということでしたけども、まあこの9月ですよ。では、
はい、
9月が、19試合ですね。
ああ、そうでしたね。
はいはい。横浜が6戦甲子園、オール甲子園、巨人も6戦、これもオール甲子園と。ヤクルトが3試合で、甲子園が1試合の神宮が2試合。広島は甲子園松田の1試合ずつ。中日は名古屋ドームの2試合と。これ合計すると19試合で、甲子園が14試合の、敵地が5試合。っていう、はい、流れですが。これじゃあ何勝何敗か聞いていきましょうか。あ、それとついでに最終順位予想も教えていただいていいですかね。はい、決まった方から教えてもらえますか。19試合。
はい
はい。うん、
11勝8敗で。
お、まだそんなこと言う。
何を根拠に。
いやい
やいや、11勝8敗と甲子園も多いしと。
試合
試合試合なんとか、はい、
もう周りなんか気にせんでいいんですよ。
なるほど。
まあただもう2敗してるんでね。
はいはい、そうそう、一応言ってきますけど、ゼロ勝2敗から始まってますからね。
すでに2敗なんですけどね。
はいはい。11勝8敗。はい。か、他の方は。
僕はじゃあ、5勝14敗。
はい。
再開でお願いします。
はい。
じゃあ僕、7勝12敗にしておきましょうかね。
いいな。
だってあれですからね、あの9月入る時点でも借金13あるわけじゃないですか。
はいはい。
っていうことは、 TD さんの予想ですらも、
うん、
借金10なわけですよね、
うん、
それでゴールしても。もう夢なさすぎでしょ、これも。
去年って借金1でしたっけ、確か。
どうやったっけ。
なんか貯金1か借金1か、なんかそれぐらいだったと記憶してるんですけど、
うん、
ちょ
っと見ましょうか。はい、そうよね、マイナス1、70勝71敗、言い訳っていうね。はいはい。
まあそれねえ、まあ、去年は前半の方をもっと頑張ってましたもんね。
うん。 まあ、去年はね、あの得失点差かマイナスにもかかわらずっていう、結構ありましたからね。はいはい。いやー、じゃあどうしようかな。僕は3勝16敗ぐらいにしときましょうかね。
そうね、それぐらいですね。
まあ、そのうちの1勝は多分9月の11日の神宮球場で1勝できると思うので、
勝ちましょう、勝ちましょう、
はいはいはい。まあ、そこだけ勝ってくれたらあともいいかなと。
いやこれね、でもね、いや甲子園14試合あるでしょ、
うん、
これがアダなんですよ逆に、
うん、
甲子園で阪神弱すぎでしょ、
うん、
プレッシャーもあってんすかね。
プレッシャーもそうですし、やっぱり広いのがダメなんでしょう、やっぱり。あんま振らないですもんね。
監督的にやっぱりホームランが足らないと、まあ、言ってましたけど、いや僕はでもね、そこはちょっとそれ言い訳にすんなよと思ってるんだけど。
まあね、
うん、だから来シーズンひょっとしたら本当、うん、ラッキーゾーン言い出すかも
しれない。
本当にそれちゃうかと思ってたりもしますけど。
あとやっぱりもう一個あるのは、
うん、
やっぱシングルヒットで喜ぶなよって思うんですよね、うん、まあ、あんだけ盛り上がるなよと、
はいはい、
ゴメスがシングルヒット 何喜んでんねんと。いやお前は長打打って初めて喜べと、う
ん、まあ、長打とそれから打点ね、得点圏にランナーがいるときっていう感じなんでしょうかね、うん。いやまあそんな予想ですけども、最終順位はどんな感じになりそうですか、皆さんこれからいくと。はい、
まあそれは僕とマックスは確実に最下位でしょう。
最下位ですね。はい、僕も最下位でいいと思ってますけどね、はい、最下位でいいっていうか最下位にしかなれないんじゃないかなと思ってますけど、
うん、
はい、
もう中日と 1-3 になってますからね、今日の時点で、
うん、はい、何位ぐらいにしときましょう。マイナス10で、
マイナス10で何位なんでしょうか、
うん、5位ぐらいですかね、はい、
5位か、そうですね。
じゃあ TD さんの成績で5位だったら僕6位になっちゃいます。
いやちょろっと4位ぐらいにいてくれるとあれなんですけど、まあでも正直まあ最
ね、何でも一緒ですよね、もうこうなると。
いや逆にその中日はね、まあその言い悪い別にして一つ、うん、その監督が辞めるっていうけじめをつけちゃってるんで、
はい、
それはそれで開き直って戦ってるような気もするんでね、
うん、
まあコロッと行かれる可能性も十分あるようなと思ってますね。
うん、まあね、さっきチキンバルトに言われたら甲子園のゲームが残ってるんで、まあ、どう戦うかっていうことなんでしょうけども、なんか甲子園の勝ちゲームがもう1ヶ月ぐらいないんですよ、確かね、さっきも広島戦じゃないですが、だから全然六甲おろしが歌えてないと、
へ
え、いうことみたいですよ。8月のなんか前半って言ってましたかね、甲子園に変わったのが。直近で言うと京セラで勝ってるぐらいですもんね、ホームゲームピックになると。まあね、この5年4年で7連敗してるチームですからね、
本当に9月に弱いですね、
うん、どうなんでしょうかね、なんかいつもの9月ずつ違うような気がしますけどもね、どうなんでしょうか。まあ、あの4日の日曜日、それから6、7、8の巨人戦とずっと甲子園が続くんで、はい、いつ一勝できるかっていうことでしょうけどね。で神宮を挟んだら甲子園が何連戦、7連戦っていうのがありますけどね、うん、まあまあ、はい、まあ、こんな楽しい9月になると思いませんでしたけど。今 今日は終わりたいと思いますが、はい
はい
はいはい、ではまた、来週ですね、はい、よろしくお願いします。今日は終わります。お疲れ様でした。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。